本日私たちにくださる神様の御言葉は、エペソ人への手紙1章1節から2節です。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。アーメン。使徒パウロは第二次伝道旅行を終えて、コリントからアンティオケに戻る途中、エペソに立ち寄りました。その時、プリスキラとアクラ夫婦も同行しました。パウロは街道でユダヤ人たちと論争を繰り広げましたが、ユダヤ人たちはパウロとの論争に興味を持ったようで、もう少し長く滞在してほしいと頼みましたが、パウロは首を横に振り、神の御心であればまた戻ってきますと言い別れの挨拶をした後、船に乗ってエペソを後にし、アンテオ家へ向かいました。プリスキラとアクラ夫婦はエペソに残りました。その夫婦はエペソに来ていたアレクサンドリア出身の伝道者アポロに聖書をより詳しく教えました。後にアポロはコリント教会で奉仕しました。使徒パウロがコリント教会を設立し、仕えた初代の牧師だとすれば、アポロはコリント教会の第二代目の牧師でした。使徒パウロは第三次伝道旅行の際に再びエペソを訪ねました。使徒の働き19章1節です。アポロがコリントにいた間に、パウロは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子に会って、パウロの第三次伝道旅行の期間は約4年で、そのうちの3年をエペソで過ごしました。現在でも都市が発展するには、海と川の役割が非常に重要です。アジア大陸で海に接していないアフガニスタン、ブータン、ネパールのような国々が国際貿易を通じて経済的に成長するのは非常に困難です。古代ではなおさらそうでした。今では海や川を横断し、船舶を使うのはもちろん、航空機や列車、トラックなどを使って大量の貨物を運ぶことができますが、古代では海と川を通じてのみ大量の貨物を運ぶことができました。韓国の三国時代には覇権を握るために高句麗、百済、新羅が朝鮮半島で競い合っていました。各国の国力が最も旺盛だった時期は、すべて漢口、漢江流域を占めていた時です。ローマ帝国の五大都市はローマをはじめ、アレクサンドリア、アンテオケ、エペソ、そしてコリントでした。その中でエペソは、ギリシャとトルコの間のエーゲ海沿岸に位置していただけでなく、カイステロス川の河口にあったため、商業が非常に発達した港町でした。さらに3本の大きな道路が伸びていました。その道路を通って東方と南方、小アジアの商品がエペソで取引されました。エペソは小アジア地域最大の都市で、当時としては何でも揃う場所でした。そのためエペソは古代世界の巨鋭の市場と呼ばれていました。そしてエペソはローマ帝国に対する忠誠と奉仕を認められた自治都市だったため、ローマ軍が駐屯したことは一度もなく、エペソ出身の管理者が統治していました。また、エペソは 巡回裁判都市でもありました。ローマの地方総督が重要な裁判を行うときにエペソに集まり、その裁判の光景は人々にとって大きな見ものでした。さらにエペソで忘れてはならない最大の誇りは、古代の七不思議の一つであるアルテミス神殿でした。この神殿の大きさは、長さ約130メートル、幅約67メートル、高さ約18メートルで127本の柱がありました。神殿には豊穣と多産の象徴であるアルテミス女神の像があり、24の乳房がついていました。当時、神殿には数千人の女祭司がおり、彼女たちは神殿で働くだけではなく、男性たちと性を売買することもしていました。また、神殿の雑務を引き受ける奴隷も非常に多く、彼らは神殿の奴隷と呼ばれることを最高の誇りとしていました。アルテミス神殿には大きな二つの特徴がありました。一つ目は、そこが罪人たちの避難所であったことです。罪を犯した人が逮捕される前にその神殿に入ると、その罪は免責されました。そのため時間が経つにつれて、罪人たちがどんどん集まるようになりました。後には、罪人たちが神殿に入りきれなくなり、面積の範囲は神殿の外にまで拡大されました。さらには、神殿から放たれた矢が落ちる距離内にいるだけでも、同じく面積されるようになったため、アルテミス神殿の周りは犯罪者の温床となっていました。二つ目は、神殿にエペソス文字が書かれたお守りを販売する店があったことです。オリンピックに出場するあるレスリング選手がいました。彼は天下無敵で誰にも負けたことがありませんでした。彼は足首にエペソス文字が書かれたお守りをつけていましたが、後にそれを外すと普通の人と同じようになったという話が伝わっています。このようにエペソスのお守りは非常に強力な神通力を持つと信じられていました。そのため長い旅に出る人、事業で成功したい人、不妊の夫婦、不治の病にかかった人など、心に叶えたい願いを持つ人々は、エペソに来て、エペソのお守りを購入しました。使徒パウロはこのようなエペソで3年間、宣教活動を行いました。パウロがイエス・キリストの使徒として呼ばれてから、最も長い間宣教活動を行った場所がエペソでした。すべてが揃っている都市、すべてが整ったように見える土地、しかし、虚栄の都市で偶像崇拝と世俗的な価値観が蔓延する都市エペソで、パウロは誠実に神の国を伝え、主の通路となる人生を送りました。先月、イギリスの経済予測機関であるオックスフォード・エコノミクスが世界仙台都市を発表しましたが、1位はニューヨークで、2位はロンドン、 3位は三ノ瀬でした。アジアでは1位が東京、世界では4位、2位がソウル、世界では41位とのことです。私たちの教会があるソウルは21世紀のアジアのエペソのように感じます。ソウルは東京、北京、シンガポールなどと並んでアジアのトップに並ぶ都市です。ソウルには世界中のあちこちにあるものがすべて揃っている都市です。しかし、ソウル、首都圏は巨大な巨栄の市場、巨栄の市場のように感じられます。目に見えるものだけを絶対的な価値と考え、自分を誇示し、誇張し、装うことに夢中になっています。内面は非常に病んでいるのに、外面だけがよく見えればいいという価値観が蔓延しています。だからこそ、よりよく見えるもの、より高く見えるもの、より大きく見えるものを掴むために、一生懸命動き回っています。使徒パウロが第三次伝道旅行でエペソに向かい、数人の弟子たちと会話を交わしましたが、どこか違和感を感じ、彼らに尋ねました。皆さんは信じた時に聖霊を受けましたか？聖霊ですか？聖霊が誰なのかも聞いたことがありません。と彼らは答えました。パウロが再び尋ねました。では皆さんはどんな洗礼を受けましたか？ヨハネの洗礼を受けました。と彼らは答えました。パウロは言いました。ヨハネは自分の後に来られる方、すなわちイエスを信じるようにと言って悔い改めの洗礼を授けました。それからパウロが彼らに洗礼を授けると、聖霊が臨み、彼らは異邦の言葉を話し、予言をするようになりました。その後、パウロは街道を行き来しながら、3ヶ月神の御国について論じ、勇敢に福音を伝えました。しかし数人の人々は、心が頑固で信じようとせず、改宗の前でパウロの伝える道、福音を非難しました。パウロは別の弟子を代わりに立てて、その街道から出て決別しました。それ以降、パウロは街道で教えたり、説教したりすることはありませんでした。パウロは面の行動で2年間講義を行いました。面の行動がどのような場所であったかは不明ですが、ツラノが当時その場所で教えていた哲学者や教育者の名前である可能性が高く、あるいは学生たちが恐ろしい教師につけたあだ名である可能性もあります。なぜなら、ツラノがギリシャ語でチュランノスで暴君、先制君主という意味だからです。ここから英語の専制政治を意味するティラニーが生まれました。私がここに通っていた頃、体罰が日常的にありました。当時数学を教えていた先生のあだ名がマムシでした。その先生の顔は覚えていますが、名前は思い出せません。その先生に一発叩かれると、体が片側に飛んでいくほどで、その授業は静まり返っていました。友達とその授業について、数学の時間とは言わずに、マムシの時間と言っていました。おそらく当時は特に説明しなくても、 面の行動がよく知られていたため、ルカが説明を加えなかったのだと思われます。パウロは以前は安息日のみ会堂で教えていましたが、ここでは毎日教えることができました。行動と訳されたギリシャ語はスコレです。ここから学校を意味する英単語スクールが生まれました。しかし本来行動、スコレは会議や討論、論争、講演などが行われ、人々が余暇を楽しむ多目的空間を指す言葉でした。ベザ写本によれば、パウロはこの面の行動で午前11時から午後4時まで教えていたそうです。当時エペソでは暑い天気のため、午前11時から遅い午後の時間帯は商店も閉まり、学校も閉鎖されていたそうです。特に昼食後はシエスタ、つまり昼寝の時間でした。この地方の人々は午前1時、つまり夜の1時よりも午後1時に深く眠ったそうです。ある特定の場所を特定の時間に継続的に借りて使用できる唯一の時間が、人々が昼寝をしている時間でした。使徒パウロとエベソのクリスチャンたちは、ほとんどの人が昼間に深い眠りについている間、その時間に空いている面の行動で毎日礼拝をし、聖書を学んだのです。この2年間はパウロの宣教活動の最盛期と言えます。その時、ヨハネの黙示録2章から3章にある小アジアの7つの教会、エペソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディケアの教会が設立され、またコロサイ教会、ヒエラポリス教会なども設立されました。またこの時期にパウロはコリントを訪問し、コリント人への第一と第二の手紙を記しました。これから2年間の宣教活動の結果でした。人の働き19章10節。これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。使徒パウロの宣教活動の結果、現在のトルキエ地域の多くの人々が神の言葉、神の国の福音を聞くことができました。そしてパウロは、第三次伝道旅行を終えてエルサレムに戻る途中、ミレトスで人を送り、エペソ教会の長老たちを呼び寄せて自分の心境を述べました。使徒の働き20章18節19節です。彼らが集まってきた時、パウロはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんな風にあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私は謙虚の限りを尽くし、謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。韓国の聖書では主に仕えたことが最後に出てきますが、ギリシャ語の聖書では最初に出てきます。つまり、パウロはエペソ教会の人々に仕えましたが、それは人に仕えたのではなく、主に仕えたのだということです。私たちは共同体を作り、互いに仕え合うのも、結局は 主に仕えることなのです。つまり私たちの視線が人にとどまるのではなく、主に報えられていることで神との関係も正しくすることができ、人との関係も正しくすることができます。パウロは自分がどのように主に仕えたかを三つの点で述べています。第一に、謙遜で仕えたと言います。ここでの謙遜は、心をそこまで下げること、つまり屈辱的なことを我慢することを意味します。パウロはピリピ人への手紙で、私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っていますと告白していますが、謙遜と貧しくなることは同じ言葉です。第二に、パウロは涙で仕えたと言います。この意味は、すべてが思い通りにいかなかったということです。どんなことや問題に直面しても、どんなに考えても、どんなにじっと見つめても、解決策が見つからず、次から次へと問題が発生するのです。その時は主の前にひざまずいて泣くしかありません。しかし、涙を流すということは諦めていないという意味でもあります。学生が試験で50問中45問を正解しても、それ以上正解できなかったことで泣くならば、勉強に関してはさらなる発展の可能性があります。反対に、50問中15問を正解しても、ニヤニヤ笑って次はもっと正解しようという気持ちがないなら、その学生は勉強以外の自分が得意なことを見つける方が自分を幸せにできるでしょう。パウロは一見何もうまくいかないように見えて、涙を流さざるを得ない状況でも、最後まで諦めずに証明の道を歩んだのです。その結果、多くの人が主の御言葉を聞くことができました。第三に、ユダヤ人の陰謀によって受けた試練に耐えたと言います。陰謀、プロットという言葉を使っていることから、ユダヤ人がパウロに害を加えるために緻密に計画していたことを意味します。パウロはコリント人への手紙第2で、兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に厳しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました、と告白しています。これがパウロのエフェソでの宣教活動でした。そしてパウロは長老たちにこう言いました。使徒の働き20章31節から32節です。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙と共にあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。パウロはエフェソで3年間エフェソの人々に主の言葉を伝えただけでなく、その言葉を受け入れた人々のために昼夜を問わず涙ながらに祈り、その御言葉を進めました。パウロはエフェソの長老たちにも目を覚まして、エフェソ教会の人々のために自分のように生きることを求めたのです。そしてパウロはエフェソを去るとき、エフェソの長老たちをエフェソの上流階級の統治者やエフェソの経済を左右する商人たちに託しませんでした。 パウロは彼らを主と主の恵みの御言葉に委ねました。つまり、パウロはエペソの長老たちに彼らの生活と信仰を主と主の御言葉に完全に委ねるように求めたのです。主の御言葉に自分を完全に委ねることが御言葉によって立てられ、他の人を御言葉で進め、主の弟子として、神の御国の民として生きることができるからです。エピソビトへの手紙は、ピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、フィレモン人への手紙とともに、獄中書簡と呼ばれています。パウロは三度投獄されました。最初の投獄は、カイサリアで、での2年間でした。パウロが第三次伝道旅行を終えてエルサレムに登ったとき、ユダヤ人たちがパウロが律法を破り神殿を汚したと策略で陥れたからです。その時パウロを殺すまで食べず飲まないと誓った40人以上の人々がいました。2度目の投獄はローマの牢獄で紀元61年から63年までの 2、3 年間でした。パウロはカイサリアで解放される可能性がありましたが、ローマ皇帝の裁判を受けるために上訴してローマに連行されました。パウロがローマに囚われていく途中、地中海でユラクロンという暴風に遭遇しました。最後の3度目の投獄は、ローマの牢獄から解放されてから3、4年後に再び投獄されました。そしてパウロは3度目の投獄中に殉教しました。パウロがエペソ人への手紙を記したのは紀元61年頃、2度目に投獄されたローマの牢獄でした。パウロがエペソ教会にその手紙を送ったのは、エペソ教会に特別な問題があったからではありません。エペソ書を読んでも、エペソ教会にはガラティア教会の厳しい律法主義の問題や、コリント教会の派閥問題、淫行の問題、偶像の供え物の問題、与えられた賜物を誇るというような問題はありませんでした。ただ当時の教会は共通して内的に異邦人信徒とユダヤ人信徒の間の秩序維持の問題がありました。外面的には霊は善で肉は悪であるというグノーシス主義の脅威があったため、これらの問題にうまく対処するために送られたと考えられます。エピソビトへの手紙は6章しかありません。書簡の女王と呼ばれます。それだけ内容が豊富であるという意味です。スコットという学者はヘンデルがメシアをひざまずいて作曲したならば、パウロはひざまずいてこの荘厳な書簡を記したと述べています。またエペソ人への手紙は教会に関する章だと言われます。それはどうすればエペソに世界最高の礼拝堂アルテミス神殿よりもはるかに大きな礼拝堂を建てることができるかについての内容ではありません。聖書は私たちの体が神の神殿であり、神の聖霊が私たちの中に住んでいると言っています。エペソ人への手紙は、教会である自分と自分が属する教 会共同体に関する話です。ですから、エペソ人への手紙は、異邦人であった私たちが、どのようにして神の国の民となり、どのようにして神の相続人となることができたのか、またどのように身分が変わった私たちがどのように生きるべきかについて証言します。つまり、私たちの救いに関する神の言葉が、エペソ人への手紙に記されているんです。ローマ人への手紙も私たちの救いについて非常によく語っていますが、ローマ人への手紙とエペソ人への手紙の焦点は少し異なります。ローマ人への手紙は本来私たちがどのような存在であったかを強調します。すべての人間の中で義人は一人もおらず、すべての人間が死刑に値する罪人であったことを強調しています。それにもかかわらず、神は私たちに対する愛を確証するために、イエス・キリストを私たちのために送り、十字架で死なせてくださったと言います。そしてその一人子を送ってくださった神の愛は何によっても断ち切ることはできないと言います。一方で、エペソ人への手紙は、私たちの救いのために、神がどのようなことをなさったかを強調します。神は私たちに、天に属する霊的な祝福を与えるために、この世界を作る前から私たちを、キリストの中で選び、私たちをその子供としてくださったと言います。その神の偉大さをどう言葉で表現できるでしょうか。宗教改革者マルティン・ルターはローマ人への手紙を読み、ジャン・カルバンはエペソ人への手紙を好んだと言われます。使徒パウロは牢獄に囚われながらも神の救いとその恵みの豊かさを私たちに伝えています。そのエペソ書はこのように幕を開けます。一章一節です。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、パウロはこの手紙をエペソにいる生徒たちに書いて送りました。エペソはローマ帝国の最も大きな都市の一つで、カイステロス川の河口に位置し、経済が非常に発達した場所でした。また、アルテミス神殿が壮大に立ち並び、あらゆる偶像崇拝と世俗的価値観が蔓延しているところでもありました。そこにエペソ教会がありました。ソウルもアジアで最も大きな都市の一つで、経済が非常に発達した都市です。そしてあらゆる世俗的な価値観が集まる場所でもあります。またソウルは半岸観光を抱えています。この半岸のほとりにヤンファ人外国人宣教師墓地があり、そこに私たちの100周年記念教会があります。新しい教会の家族にヤンファ人を紹介するために私たちの教会で作った歴史のビデオにはこのような内容が含まれています。ヤンファ人は半岸を中心部隊とした朝鮮王朝において、交通と工房、国防の要衝地でした。ヤンファ人の深い川には、大規模な船舶が停泊でき、全国各地の生産物がヤンファ人を通して、途上や宮殿に配分されました。ハニャンを朝鮮王朝の首都 と頭というならば、人のすべての主体が頭に至る連結点が首です。その首の通路が喉です。朝鮮王朝で物産が最も多く生産されるのは山南地方、春春チョンラキョンサンですが、その地域で生産された様々な物資と人がハニャンに入るためには必ず通らなければならない場所がヤンファジンです。その意味でヤンファジンは朝鮮王朝の喉のような場所です。過去にヤンファジンが朝鮮王朝の国防と経済の喉であったなら、今はこのヤンファジンが神様の御国と福音の喉になることを願います。そのために神様は19年前にここに私たちの100周年記念教会を建ててくださいました。今全世界ではエペソであるかエペソになろうと願っています。より大きな巨栄の市場、巨栄の市場を作るために奔走しています。巨栄は一見きらびやかに見えるかもしれませんが、その実態はありません。そのため巨栄を追求すればするほど渇きを感じ虚無に陥ります。エペソのクリスチャンたちは巨栄の市場のようなエペソで自分たちがどうやって神の国の民になったのかを確認し、その御国の民としてふさわしく生きるために必死に努力しました。今は私たちが答える番です。私たち100周年記念教会、そして教会である私たち一人一人が目に見えるものを最高だと考えるこのソウルと首都圏で、世俗的な価値観がはびこる韓国で、誠の教会とは何かを示す模範となりましょう。そして教会でありクリスチャンである私たちがどのように生きるべきかを示す主の道しるべとなりましょう。その生活を誠実に生きることは私たちの力だけではできないことなので、主の助けを求めるために主に向かって窓を大きく開けましょう。その時私たちは21世紀の生徒として、私たちの生活の場で真に区別された人々、世界を新たにする主の通路となるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、今週から私たちはエペソ人の手紙に信仰の旅に出るだけでなく、エペソ書を通して私たちがどうであるべきか、どのように生きるべきかを確認し従います。この御言葉を通じて神様が私たちのためにどのような計画をなさったかを悟らせ、私たちがどのように成長していくべきかを知って行動することができるようにしてください。古代の巨栄の市場のようなエペソに住んでいても、クリスチャンは区別された人々、生徒と言われました。しかし私たちはクリスチャンとしてクリスチャンらしく生きようとするよりも、より大きな巨栄の市場で生きる市場の人になろうとする時が少なくありません。しかし私たちはますます大きな巨栄の市場で生きる市場の人になろうとするばかりです。私たちクリスチャンから目に見えるものが全てではないことを受け入れ、私たちの中心、心の中心を常に育て強くしてください。私たちはどこにいても生徒、区別された人として生きることができるようにしてくださることで、私たちが置かれた場所が神の御国となり、私たちの主の御言葉に完全に従うことで、私たちの生活の場を共栄の市場ではなく命の基盤として築いていけるようにしてください。イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。